備えの賛美歌361番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は、突如その聖所に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。詩編539番を歌います。 父なる神様、永眠者記念聖餐礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。アーメン。主の祈りをご一緒にゆっくり捧げましょう。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らが罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌332番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。全知全能の造り主なる神様、今朝も高野原教会に呼び集められ、礼拝を共に捧げることができ感謝します。10月の初集会も晴天に恵まれ、無事に過ごすことができました。不信仰な私たちを許し、主の御慈しみを豊かにいただき感謝します。信越地方はまだ台風の傷跡が止まず、新潟、中越地震はまだ収まらず、多くの方々が苦しんでいます。一日も早く平和な日常生活ができるようにしてください。もうこの苦しみが続かないように、多くの子どもたちの不安や疲れを癒してください。主に結ばれて死ぬ人は幸いであると聖書にありますように、今日は特に先に天に召された方々を思い起こし、その悲しみにあるご家族や皆様と共に礼拝を捧げます。お一人お一人がこの世の牢獄から解き放たれ、安らぎのうちにあることを思います。私たちもまた後に続く者として主に結ばれた生活ができるようにしてください。午後から生駒霊園で墓前礼拝をします。どうかこれらをあなたが導き助けてください。これらの行事を通して交わりを深め、共に手を携えて御前に進むことができるようにしてください。病のため休んでいる友がいます。その場その場にあって主の慰めがありますように、いちいちも早く元気にしてください。また看病に疲れている兄弟がいます。どうぞ健康を守られ、休養をお与えください。この11月の新しい月も聖霊に押し出されて生きる日々でありますように、皆の色にに合わせ主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書は呼ぶ記1章6節から22節、旧約聖書775ページです。
ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た？地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました。とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべ、ヨブに気づいたか？地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で、神を恐れ、悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか？あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか？彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。サタンは主の元から出て行った。ヨブの息子娘が生計の家で宴会を開いていた日のことである。ヨブのもとに一人の召使いが報告に来た。ご報告いたします。私どもが牛に畑を耕させ、その傍らでロバに草を食べさせておりますと、シェバ人が襲いかかり、略奪していきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちにまた一人が来ていった。ご報告いたします。天から神の火が降って、羊も羊飼いも焼け死んでしまいました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちにまた一人来ていった。ご報告いたします。カルデア人が三部隊に分かれてラクダの群れを襲い奪っていきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。彼が話し終わらないうちにさらにもう一人来ていった。ご報告いたします。ご長男のお宅でご子息、ご息女の皆様が宴会を開いておられました。すると、荒野の方から大風が来て、四方から吹きつけ、家は倒れ、若い方々は死んでしまわれました。私一人だけ逃げ延びてまいりました。ヨブは立ち上がり、衣を裂き、髪をそり落とし、地にひれ伏していった。私は裸で神の体を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。このような時にも、ヨブは神を非難することなく、罪を犯さなかった。
おはようございます。今日は、エミー社の記念の日です。どうして、毎年教会でこうしてエミー社の方を、思い起こすんだろうか。そのことの意味を少し、考え、そしてその後ヨブについてご一緒に見ていきたいと思っています。3つほど、私はこのエミー社の記念の時の、大きな意味があると思っています。一つは、その悲しみを再び体験することです。こうしてお名前を読み、またお写真を見て、自分が生きている間にとても大切だった人を失った、その時の悲しみ、毎年毎年どうして一度悲しんで、それでもう悲しんだのに、どうして毎年こうして思い出すんだろうか、もう忘れ去っていいんじゃないか、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし私は毎年こうして悲しみを体験すること、そこで一番最初に大切な人を失った時には 悲しめなかったその悲しみが出てくる。そしてそれを何度でも体験する。いつまでも体験する。そして何度涙を流しても構わない。逆説的かもしれませんが、そして何度も悲しむこと、何度も涙を流すこと。そこで初めて自分の魂が癒される、そのドアが少しずつ開かれていくように思うのです。そして不思議なことですが、こうして存分に悲しみを覚えていく中で、初めて良かった思い出、愛する人のぬくもりを思い出したり、素晴らしい思い出を思い出すことができるのではないかと思うのです。二番目に大切なこと、それは一緒に悲しむということです。もちろん 100% 同じ悲しみを持っているとは思いません。当然お一人お一人が違う悲しみを持っていると思うのです。しかし大切な人を失った悲しみを持つ人が少なくとも今日の名簿の中にこれだけの人が悲しんでいる。そのお名前、そして年齢、永眠された日、それしか書かれていません。しかしその背後にはたくさんの良い思い出、素晴らしい思い出と同時にその大切な人を失った悲しみのストーリーがたくさん隠されている。そのことを私は感じ取っています。ですから、少なくとも悲しんでいる人は自分一人ではないということ。それをこうして集まって体験していただくことが大切なことだと思っています。そして3番目に大切なこと。それは、私たち生かされている自分が自分の死と、そして生について考える機会が与えられるということです。中世の修道院の壁には、メメントモリ、死を覚えよという言葉が掲げられていたようです。神様に命を捧げ、そして生きる人々が毎日壁を見て、そして死を覚えよ。自分の命の終わりを知ること。人生には限りがあるということ。そのことを知ることで、今の命をより大切に生きていくことができる。大切な人を失うことで、自分の人生をどう生きていけばいいのか。今まで、法灯の限りを尽くしていた青年たちが自分の大切な親や友達の死をきっかけに新しい生き方をすることはよく伺うことです。それではこうして集まって共に悲しみを体験し、そしてまた自分の生き方について、死について考えると、どのようにすれば慰めを売ることができるんだろうか。特に大切な人を突然失ってしまった、神様にその命が奪われたと感じている方々にどういう慰めがあるんだろうか。そのヒントが今日の呼ぶ記の中に隠されているように思うのです。呼ぶ記はだいたい今から2500年ほど前、もうその前後に語り残された物語だと考えられています。ここには理不尽な形で大切な財産、そして大切な家族を奪われていったヨブという人の悲しみ、苦しみが出てきます。自分の大切な人を奪われて、それでも神様に信頼を持ち得るんだろうか。それがこの書物が全体を通して 私たち一人一人に問いかけている大切なことです。例えば私たちが昨日まで元気に暮らしていた友達、家族、親、もしくは子供、ある日突然命を奪われます。毎週礼拝を守り、そして神様に従いますと誓った私たちに、どうしてそんな悲しみをあなたは与えられるのだろうか。神様が裏切ったのではないか。その神様が裏切ったのではないかという思い、絶対的に信頼していた神様、その裏切りはあたかも生まれたばかりの赤ん坊が自分を守ってくれるお母さん、自分の命をすべて与えてくれるお母さんに裏切られた、そんなものかもしれません。もしくははしごを登っていて、しっかりとしたはしごを登っていたのに、突然はしごの段がなくなってしまう。またしっかりとしていた大地が突然揺れ動き、自分の家も家族も奪ってしまう、そういう出来事なのかもしれません。アメリカで殺害によって家族を失った方のお話を伺うことがありました。その方が語っていた短い一言ですが、とても心に残っている言葉があります。それは、愛する人を奪われた悲しみはもちろんのこと、この世が安全である、自分たちが生きていて普通に生活できる、その安全までも奪われてしまった、家の中で普通に暮らす、その当たり前の生活が完全に奪われてしまう。物音がすればまた強盗が来たんじゃないか、怯えてしまう。平和だった日常が完全に崩壊してしまう、その苦しみを語られました。そんな話を聞いて、この呼ぶ記、何度読んでも私にもわからないことがたくさんあります。しかしそのことを向き合うことで何か一つでもヒントが与えられないかと思っています。旧約聖書の中には呼ぶ記以外にも神様がたくさんの人々を、その死に追いやる、例えばノアの箱舟の洪水の話、ノアという人、その家族、ノアが選んだ動物たち以外、神を裏切った人たちを神様が滅ぼしてしまう。また出エジプト記のモーセの話でも、偶像である神を拝んだ民を神様が滅ぼしてしまう、そういう話がたくさん出てきます。テーマとして神様を裏切る、そこに神様の裁きが与えられ、しかし和解のチャンスがあり再建される、そのことが何度も何度も繰り返されます。イザヤやエレミアもまた、国が滅びた時、人々が神様に背いたからそういうことになった。しかし呼ぶ記が私たちに問いかけるのは、神様を裏切っていないのに、神様にずっと忠誠を誓っている、そしてまた家族や財産を失っても神様に忠誠を誓っている、それなのにこんな悲しみがどうして起きるんだろうか、そのことを問いかけています。そしてこの聖書が何とか、しようとしているのは、そのことに意味を見出す、どうしてなんだろうか、どうして神様は忠実にしている私たちをこんな目に遭わせるのか、ということの答えを何とか探そうとしている。聖書の中にサタンという、人物というか登場人物が出てきます。もともとは敵対者とか、告訴人という意味の言 言葉です。この文章の構成そのものが、神様は私たちにそんなひどいことをなさるはずがない、しかし神様をそそのかしたサタンがヨブに対してこういうひどいことを行った、そういう意味付けをなそうとしていると思います。聖書の内容を見ていくと、サタンと神が賭けをするような場面から始まります。神様はこれほど信仰に熱いヨブを見たことがあるかと自慢げに伝えます。しかしサタンは、いや、それはあなたが財産を守っているからだ、あなたがヨブに素敵なものをたくさん与えているから、だからヨブはあなたを信仰しているだけだ、もしそれらを取り上げてみれば必ずヨブはあなたを裏切るに違いない。そこで神様が、命を奪う以外、好きなことをするがよいというふうに、サタンに伝える。そして聖書に書かれているように、遊牧民にとって、ヨブにとって財産であった、そして生活の糧であった牛や羊、ラクダ、そしてそれらを世話する人々を奪い去ってしまう。また台風のような、風によって自分の家族の若い人たちが皆死んでしまう。商売道具であったものをすべて失って、明日からどうやって生きていくのか、経済的な基盤を全く失ってしまう、失業してしまう、それがたった一瞬にして起こってしまう。また愛していた家族をたった一瞬で失ってしまう。この聖書の後のところでは、さらにひどい皮膚病を与えられて、健康まで損なわれてしまいます。ヨブの妻は、神を呪って死ぬ方がマシではないかと、どうして財産を奪われ、愛する家族を奪われ、そして健康までも奪われたその神様にいつまで忠誠を誓うんだ、呪って死んだ方がマシじゃないかというふうに、妻もヨブに対してそういう言葉を投げかけるわけです。ヨブは一週間以上言葉を発することができず、ずっと嘆きの中にいました。そしてやっと言葉にできたのが、自分が生まれてきたことに対する後悔、生まれる前に死ねばよかったんじゃないか、どうしてお母さんが自分の命を与えたんだろうか、それほど今目の前にある苦しみは大きかったようです。生まれてこない方がまだよかった、せっかく手塩にかけて育てた自分の大切な家畜、そして子供たち、そしてまた健康まで奪われてしまった自分には、どうして生きていっていいのかわからない。その悲しみをヨブは初めて口にすることができます。残念ながらこの後、ヨブの苦しみを慰めようとした三人の友達のあまり良くないケアによって、さらに苦しむことになります。ずっとなぜこんなことが起こるのか、どうして自分の家族が、どうして自分の財産が、どうして私の健康が奪われるのか、そのことを問いかけたヨブに対して、神様からの明確な答えは少なくとも私が読む中では与えられていません。なぜなんだろうか。アメリカで一人のラビ、ユダヤ教の聖職者が一冊の本を書いています。それは悲しみを覚えている人たちに対する 短い詩を集めたものです。その中でこんな詩を見つけました。それはなぜと名前が付けられた詩です。少し意訳して紹介してみたいと思います。なぜ幸せな時にどれくらい私たちはなぜと聞くだろうか。祝福に満たされ人生何不自由なく楽しんでいる時になぜと聞くだろうか。なのに信仰を揺さぶられるような死に出会った時、私たちはこう問いかける。なぜ？なぜ私が？なぜ私の方が先に死ななかったのか？なぜ人生はこんなに悲しいんだろうか？なぜ？簡単に答えは出ない。死の謎を完全に理解することは全く不可能だ。いや、たとえもし答えがあったとしても、それでこの傷が癒されるだろうか。この寂しさが少しでも和らぐだろうか。失った大切な人を取り返すことができるだろうか。すべてのなぜに答えがあるとは限らない。でも、なぜその問いを背負って人生を歩むほか方法はない。グロールマンというラビが問いかけている。なぜ？幸せな時に問いかけないそのなぜということを、私たちは信仰を揺さぶられるような時、大切な人を失った時に初めて問いかける。残念ながら答えはない。またもし答えが見つかったとしても傷は癒されることがない。寂しさは和らがない。そして大切な人を取り返すことができない。しかし私たちは命ある限りそのなぜを背負って生きていかなければならない。グロールマンとそしてヨブは共になぜ神様に問いかけ、そしてその命がわからない、その答えがわからないまま過ごしていったようです。しかし、そのなぜを背負って生きる。そのことに何か大切な意味がある。そして、ヨブが21節で、その悲しみの真ん中で引用している言葉。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。自分が生まれるとき、何も持たずに裸のままお母さんのお腹を出た。自分の命がなくなるとき、裸でそこに帰っていく。神様が命を与えられ、そして神様がその命を奪う。主の皆を褒めたたえられよと、どれだけ気持ちがこもった祈りだったのかどうか、それは分かりません。 しかし彼の頭に浮かんできたのはこの言葉、なぜかはわからない、その答えは出ない。しかし私たちは一人でこの世に生まれ、そして一人でそこに帰る。神様が与えられた命をまた神様にお返ししなければならない。そのなぜを背負いながらヨブは生き、そして悲しみを抱えながら、しかし徐々に少しずつ癒しを得ていきます。今日こうして集って私たちがそのなぜに対する答えを得ることができるとは思いません。しかし共に悩んでいる、共になぜを分かち合っている私たちが祈るとき、いつか必ず神様からその大切な答えをいただける、その日が来ることを私は信じて祈りたいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちの大切な人をあなたが命を与えられ、そしてその命をあなたがすべて守ってこられ、またあなたの身元に迎え入れる、そのことを私たちは信じています。しかし時にそのあなたの身元に送ることをためらってしまったり、たった一時間でも、たった一分でも、もう一度会って、そこで言えなかったこと、やり残したことをなすチャンスを与えてほしいと祈ります。しかしそれはなされずに、あなたは私たちに永遠の謎を残されます。しかしどうかヨブがその問いかけの中、苦しみの中でそれでもあなたに従おうとした、私たちがあなたから離れようとするとき、こんなひどいことをなすあなたに恨みを抱くとき、しかしそれでもなおあなたは私たち一人一人を守ってくださること、そしてあなたの身元にいるお一人お一人が今安らかにいること、どうかそのことを実感することができますように、そしていつか必ず今はわからないそのなぜにあなたが答えと、そして慰めを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈り、そしてその悲しみとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。
賛美歌496番を歌います。 お座りください。
それでは聖餐式をただいまより執り行いたいと思います。助詞をお読みします。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを死において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天とを覚えて、この聖霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに足るものである。分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。今からお配りしますブドウ酒ですが、真ん中のところがブドウジュースとなっています。外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは 真中さんに感謝の祈りを捧げていただきます。
父なる神様、永眠者記念礼拝のこの日に聖餐の預かり感謝いたします。今遠藤先生を通してあなたから与えられた我々の命が日々の生活の中でさまざまな試練を与えられ、その試練に対してなかなか理解できない人間の弱さを教えられました。どうか今与えられている人生の試練、またこれからの試練に対して立ち向かえる力をお与えください。今日与えられた聖餐に感謝し、またこれからの歩みにあなたから与えられるさまざまな信仰による力を感謝しつつ、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。それでは座ったままで賛美歌の205番を歌い、その間に、グラスを集めに参ります。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。牧師より永眠者名簿と信頼会社の紹介をしていただきます。
皆さんのお手元にある永眠者の名簿のお名前を読み上げさせていただき、そしてその時に今日来ておられるご遺族の方、関係者の方はお立ちいただいてお顔を見せていただきたいと思います。そして最後に永眠者の方のため、そしてご遺族のために私が祈りを挙げさせていただきます。それではお読みします。三好信隆さん、ご遺族どうぞ。それから向山義和さん、吉田勝弘さん、越智明美さん、前田武雄さん、越智静さん、梅村糸江さん、元津春子さん、佐藤優子さん、マスコ英子さん、佐賀崎志郎さん、岡崎貞子さん、福井弥生さん、糸原誠さん、吉田静さん、福井明彦さん、三好睦子さん、富井純子さん、向山よし子さん、そして向山栄さん、教会員の外と書かれて右のところに移ります。松下敦弘さん、越智清さん、牧山恵子さん、越智道春さん、松崎英子さん、山田由紀さん、二人続けさせていただきます。平山和夫さん、平山茂さん、藤谷正蔵さん、斉藤義恵さん、林浩二さん、宍戸よしみさん、松崎きみさん、利山太一さん、高和子さん、青松玉吉さん、2階にいらっしゃいます。和田綱さん、石田由里子さん、奥田秀子さん、それではお祈りをさせていただきます。神様、 ただいま読み上げましたエミシャの方々を覚え、そしてまた私たち一人一人の大切な信仰の先輩方のことを覚え、こうして私たちは集まってまいりました。どうかこの時にあなたが私たち一人一人と共にいて、そして今もなお残る悲しみをあなたが癒してください。またその肉体とお会いすることはできません。しかしその魂はあなたの身元で安らかにあること、そして御心でしたら私たちがあなたの身元に召されるときに、どうかもう一度私たちの愛する人たちが私たちを待っていてくださる、そのことをどうか信じる心を与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。特に信頼者は、手元にありませんので、はい、
牧会報告をいたします。いつものようにグリーティングをしましょう。前後左右の方とご挨拶ください。打集法の右のページの本日の集会ですが、聖歌隊の練習、墓前礼拝が午後2時生駒霊園教会墓地で行われます送迎が必要な方は1時に教会を出発しますので、何人かの車に分乗してください。ご自分で行かれる方は2時までに生駒霊園の方へお集まりください。今週の集会、聖書講座10日水曜日10時半イザヤ書20章21章です。ピーターパン礼会10日水曜日午後、晩祷会10日水曜日午後7時半、ひまわりグループ11日木曜日9時から、街道清掃12日金曜日、婦人会の方お願いします。それから遠藤牧師の面会日は11日木曜日です。次週の予告は11月14日手術礼拝10時半から行われます。礼拝後の集会は11月定例役員会、教会学校教師会から集会行事は皆様お目通しくださいが、真ん中辺にございます奈良県伝道会婦人部秋の研修会が11月23日火曜日祝日ですが、当教会で行われます。県下の各教会の婦人部の方がいらっしゃいますので、お客様をお迎えするということで、高野原教会の婦人会の方は特にご参加くださいますようにお願いします。本日中に参加希望者の方は後ろの掲示板にお名前を記入してください。食事の準備がありますので、今日中に忘れずに記入をお願いいたします。裏のページに参りまして、お目通しいただきまして、一番下のお知らせご案内のところです。先週の31日から被災地被災協会救援募金のお願いの箱を作っておいております。どうぞまだの方は引き続き今月いっぱいいたしますのでお願いいたします。31日には25,475円集まりました。よろしくお願いいたします。あとは皆様お目通しお読みくださいますようにお願いいたします。それでは唱詠541番を歌います。あとに祝祷があります。その後静かに座って構想をお聞きください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、ここに座った回収一人一人の上に、そして天井にある私たちの友の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Yeah.